そこはこは東洋で近い、近いようで遠い、しかしなんだか近いようにも思われる同士だろうか。皆様こんにちは、司会の樋口はじめです。始まりました理系の森。毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きし、ニュースが出てくるんだけど一体なんだかわからない、そんな視聴者の皆様に最新技術と生活はどう変わっているのか、何を理解するべきなのか、ナビゲートする番組です。本日はゲストに元吉本クリエイティブエージェンシー代表取締役社長で現在は広報の学校校長の水谷信弘さんをお迎えして、面白いを操って広報に活用できるってマジですか？をテーマにお話ししていきたいと思います。水谷さん、よろしくお願いいたします。
あ、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、富山さんの職権内容特番にご出演いただきまして誠に、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとスーパーっと聞いた人もパッとこうね、もう小耳挟んだと思う、もう聞き逃さなかったと思うんですけど、プロフィールの元吉本クリエイティブエージェンシーの社長っていうのがですね、なかなかこの理系の森にもいらしたことがない分野の方なんでですね、非常にインパクト大でございます。一言自己紹介を。
はい、あ、一言ですか。あ、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
一言です。はい、
本当に強いですね。はい、
はい、
まあ、ということなので、私もその何も分からず理系の森に、元吉本クリエイティブエージェンシーとかやってきたっていうところなので、
なんで読んだんですか僕。これめっちゃ理系の人でしょ。真面目な方は、真面目なというか僕みたいな、なんかこんなふにゃふにゃな、なんか
い
やこうしてええんですかね。
いや、これなんでかっていうところはちょっと富山さんのところから、
そう、
はい、前半から登場していただいてですね、説明していただきたいんですが。
あ、はい、
はい、
どうもごきげんよう。最近サイエンスライターの肩書き外しかかってる富山かなりです。よろしくお願いします。
あ、そうだったんですか。私も知りませんでした。そんなにませんでした。
4月1日からちょっとね。で、以前からほら、なんか NSC とかってお笑いを専門学校で習うんだとか、そういうところから出てくる人たくさんいるんだっていうのはあったでしょ。それは知ってたんですよ、さすがの私でも。でも見ず知らずの人を笑わせるって本当に身につくのかしらっていうね、ふわっとした疑問がずっとあったの。プラス、そんな中こう面白いを PR に使おうっていう、それを教えようっていう学校やりますっていう情報をキャッチしてしまったので、これはもうね、どんな職権でも乱用して一度お話を伺わなければなと思ったところでございます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、まあ、富山さんお笑い好きなんでしたっけ？
前は好きでした、
前は好きでした
か。2ビートでハマって、小学生の頃になんだっけ、ワニブックスかどっかで出てた本は、ワードクガスだとかのシリーズとか読んで、夜中まで一人で笑い転げたりして、で、夢で会えたらくらいのお笑い番組まで見てた口なんですけど。
結構長いですね、そしたらね。
長かったんですよ。でも笑わせると笑われるの違いがよくわからなくて、で、こじれた思春期がずっと続いて今日に至っている感じです。
ですね、まあ、お笑いね、まあ、お笑いの人たちに最近なんかお笑いっていうよりテレビで語ってるじゃないですか、なんかコンプライアンスのこととか。
ああ、いただきましたね、コンプライアンス。
だいぶそのお笑いになったけど、なんかそれできることが少なくなってきたみたいな話があるんですけども、うんうん、水谷さん的にはこの地合いの流れをどのように見せます？なんか固いんですけどね。
そうですね、僕ね、コンプライアンス、まあ、委員長みたいなことやってたんですよ。なかなかすごかったですよ。まあ、これあんまり
大仕事のね、
はあはあ、そうですね、もういろんなね、やんちゃな人いっぱいいたんで、もうなんか毎日なんかいろいろ起こって、まあ、一番すごかったのは、某すごい芸人さんが、辞めた時ですけどね。うん、あの時たまたま社長やったから、はい、まあね、やっぱりちょっと大変でした。あの時からコンプライアンスグッてグッと変わっていって、この10年くらいで、だからものすごいいろんなことが厳しくなりましたよね。
若い方わからないと思いますが、まあ、パワハラと言われていたことですよね。
うん、パワハラとかね、なんかせ なんかセクなんとかあるとか、あのその時々のやっぱりその世情をやっぱり表してるなっていうのは思いますね。でもまあまあその時々にやっぱりそれなりにやっぱり面白い人って必ず出てくるので、また時代にあった面白い人は出てくると思いますけどね。そうだな、あの劇場っていうのが昔ありますの笑いっていうのは結構メインで、
はい、
僕入った時難波グランド花月とか京都、
はいはい、
花月とかあのまあその劇場に来るんですけれど、劇場ってなんかいろんな世代の人がいらっしゃいまして、おじいちゃんもおばあちゃんも、
うんうんうん、
で子供さんもで、まあその1000人とか毎日2000人とかドーンと劇場来はるんですけど、それをやっぱり全部笑わかしていかなければいけないんで、結構どんな方も笑かせるなんかネタ多かったですね。でもまあ最近になるとやっぱり若い人は若い人だけでこう盛り上がっちゃうとか、ね、当然そのあるし、特に YouTube とかだと人の思考って様々だから、 そこに合わせた笑いされると他の人はやっぱ置いていかれるんですよね。いろいろ世代とかその人とかその趣味とかによってなんか結構分かれたなって気はしますね。昔なんか見るもんテレビ一つだったし、でみんななんか同じ話題で笑えたりとかしたんですけど、
最近それもいい時でいい時代ではあったんですけどね。
なんかね、そうですね、なんか文化とか娯楽とかもどんどん多様化したので、それはなんか全員がいっぺんに笑うっていうのはなかなか難しいので、結局志村けんさんとか、
はいはいはい、
じゃあベタじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう感じになるのかなと思いますけどね。
確かにもう一周回ったらね、そこに行くでしょうね。
はい、でベタは結構そのもうずっと人間の根源みたいなところを触っていくので、
うんうんうん、
でずっとやっぱり誰もが笑いますよね。例えばね、例えばこんなのもありましたね、昔あのとある偉い人が香港で公演するって話になって、で外人相手が何をで喋ったらいいかな、でもちょっと笑い取らなかったなっつって、で何言ったと思います、その時。
想像もつかないですよ。
結局ね、やったのって、ね、嫁はんの話なんですよ。もうそれかんなやっぱりバンコク共通なんですよね。
あ、でアメリカでもうちのワイフが言ったのさみたいな、
そうそうそう、
そんなことがありますよね。
巻き戻って巻き戻ってですね、あの、うん、ところであの水谷さんと富山さんは何つながりなんでしょうかっていうとても私不思議なんですけど、
はい、すごくかいつまんで申し上げますと、はい、同じ PR スクールの先輩後輩、はい、私が先輩ね、
PR スクール、
そうそうそうそうそうそう、富山さん先輩ですよね。
先輩なんです。
あ、先輩、
はい、だから職権乱用が今日はダブルで発動中、ね、先輩風もビュービューに吹かせるの理系の森でも得意の職権乱用特番組いいので今日はやりたい放題です。で結構 PR スクール女性が多いんですよ、
うん、その多い、
小さいお子さんのいる女の人が多くて、お家であの週に何時間かでこう仕事ができるっていう大きな枠組みがあるの で多かったのが全くそことは合わない属性の人が現れてこれはなんか面白いぞと思って なんとかお近づきになりたいわってチャンスを伺ってました。
あ、そうなんや。私もでも私の方から近づいたじゃないですか、富山さん。
あ、最初はそうですね、まあ、珍しいものを持ってたりとかねあったので。
いや、ありますよね。僕ね、何せね、面白い人が好きなんですよ。
あのね、もう、あ、それはね、お墨付きです。あの、富山さんはもうお墨付きです。どこに
行くの？面白いでしょ
う、はい。面白いですよ。
そうなん
ですよ、はい。私も食いつきました。はい。
そうですよ。そうなんですよ。はい、僕、結構面白い人見つけたりとか、はい、面白い人となぜか知り合いになるっていう不思議な、なんか力を持ってまして。結構ね、そうだな、この間知り合った人すごかったのは、たまたまなんですけど、アメリカの ABC の番組で当てた人で、マネーの虎っていう番組があるんですけど、あれを日本で見つけて、イギリスに売った人。イギリスでドカーン当たるんですよ。 英語で当たって、英語圏で当たったから今度アメリカに持ってこうって話になったら、アメリカでもドカーン当たって、で、世界40カ国くらいに販売したかな。
へ
ぇー。そうね、たまたま知り合ったんですよ。
その不思議な人と知り合っていくのはいいんですけど、そもそもなんで元吉本エージェンシーの社長の方が PR スクールにいるんだろう
か。ああ、そこ行きましょうか。僕もね、自分自身ね、やっぱりね、記者会見とか何回か登壇してるんですよ。
ああ、まあそうでしょうね。
うん。で、登壇とか、自分で、学校作ったりとかしたんで、過去。
はい、はい、はい。
で、自分で記者会見企画して、タレントを入れて、で、自分が喋ってとかやってたんですね。
はい、はい。
で、まあ、いろんなそういう経験があったりとか、あと記者とも結構つながりがあったので、で、会社辞めてから、中小企業の社長さんとか、こう、いろいろ付き合ってる中で、やっぱりこう、タレントさんみたいに結構、こうパワフルでアイデア持ってるし面白い人が多くて、
うんうん、
そういう人の、応援したいなと思ってたら、
うんうん、
PR っていうメソッドが来たので、
うんうん、
で、ああこれか、で俺も記者とか付き合い多いし、それから自分で記者会見とかもやってきたし、
うんうんうん、
でプレスリリースもまあ書いたことあるっちゃあったので、
うんうん、
でこういうのをやったら中小企業の社長さんとか応援できるなと思って、で、PR のスクールに入ったんですよ。
中小企業の社長さんを応援したかったという動機なんですね。
そう。だって面白いもん。
まあ、確かに。
何して変わってるんですよ。で、結構、なんか、特に大阪の人って、その面白いアイデアを考えて、わーわー言う人とか多いんですよ。こんな考えた、あんな考えた、つって。で、まあ、東京でもやっぱり、いろんな中小企業の社長さんって、やっぱりこう、その中小企業マインドみたいなのも持ってて、で、結構なんか、いいサービスとか、いいものとか、自分で作って、こんな俺作ったんや、とか言って、北総園出たりとかして、そう、北総園出るだけなんですよ、でも。宣伝してたから、根元に残ったままで。
はいはいはい。
だったら社長、こういうふうにそれプロデュースした方がいい。僕もともとプロデューサーなんで。
あ、なるほど。プロデュース
した方がいいんじゃないですか、とか。そういう話を言ってて、うん、で、そんな中で PR っていう手法があったので、あ、ちょっと自分でも昔、そういう記者会見も出たし、記者もつながるからやってみようかなって感じですね。今回の広報の学校も同じっちゃ同じなんですけどね。
あ、広報の学校、これ始められるんですね、はい、広報の学校で。
企業の社長さんが面白くていろんないいものとかいっぱい作ってたりとかするのに、はい、まあ作っただけでなんかこう本当にその広報しないっていう人が感じなので、
うん、
なんか広報の手伝いができたらいいなと思って、で今回学校いうスタイルでプレスリリースの書き方とか、メディアへの届け方とか、うん、社長も覚えてくださいよっていう感じで学校をやろうと思ってます。
うん、
まあ、面白いっていう成分を入れるっていうのは、やっぱり、結構関西のノリにもまあ起因するんですけど、
うん、
関西人ってやっぱ面白い、その笑うっていうことだけじゃなくて、面白い、商品考えたりとかするのが、やっぱり独特の、昔からなんかアイデアがあって、
うんうん、
まあ、最近の直近で吉本で言うと、面白い恋人って知ってます？
あ、知ってます、知ってます。
あれ、北海道の人だってめっちゃ知ってるでしょ。
はい、知ってます。
白い
恋人。海藻になっちゃう。
え？
うっかり買いそうになっちゃった。
あ、買ってくださいよ、それだったら。買いなさいよ。
買ったことあります。
ありがとうございます。あれなんか、白い恋人っていうののパロディ商品なんですけど、うん、もう、なんとね、6億円売れてるんですよ。
すごい。
で、関西のお土産市場の中でもナンバーワンになって、
あ、そうなんだ。
うん。で、あんまり売れすぎたんで、ちょっと、いろいろね、その後ちょっと怒られたりとかしたので、ね、はい。まあ、勝手に何してんだよ、みたいな、パロディだと思ってたんですけど、すいません、みたいなことあったんですけど、で、ああいうのって名前一つ で、やっぱりあれこそ面白い情報発信を商品がしてるってことなんですけど、そんなんでやっぱ人ってこっち見るわけですよね。でそういうのは吉本時代いっぱい僕の先輩とか作家さんとかが見てたやりたくってたんで、そういう面白いその、人の気をちょっとこっち向けるようなことっていうのを情報発信の中に入れたら皆さんのお役に立たないかなっていうのが、あの面白い情報発信っていうのを、まあ、学ぶっていうこの広報の学校の、コンセプトです。
はい、ありがとうございました。トーカー CM の後も続きます。
あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます。逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します。
自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション、小中学校のギガスクール構想の STEAM 教育導入をお手伝いいたします。新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております。
ここからは三谷さんが新しく始められる高校の学校について詳しく伺っていきたいと思います、はい、そしてあの講師の方あのホームページ拝見したんですけどね、元そのあのお笑いの方とかね、あの、
はい、
半年でなんかあのものすごいフォロワー数をつけた普通の元あの主婦の方みたいな、こういう人たちはどっから集まってくるんだっていう方とかですねあのとてもあの説得力がある実力で、実績でですね講師されてるんですけどね、どうやって集めてどうやって立ち上げたんですかこれ。
あ、集めたか。半年間で未経験から50件の、メディア掲載を取得された方は、これは PR スクールの方です。PR 塾の同級生なんです。この方は、まあ、前にウェブライターとか、
なるほどね、
いろんなことをやられてて、例えばすごかったのが、テレアポをやられてたらしいんですよ。
全
そのテレアポって仕事多分僕取れないと思うんですよ。ガチャンって切られたりするじゃないですか。ところがそのテレアポでやっぱりこうどう喋るかとか、どうその相手をこうきちっとこうあのそのお話の中に織り込んでいくかっていうことが大事だと思うんですけど、彼女もともとはあのセールスライターもやられてたので、私のそのセールスライティングでいかに売り上げ上げれるかみたいなことをまあやられてたわけですね。で、それでそのおそらく文章力が言葉力になってると、お話力になってると思うんですけど、その上でテレアポやられて、でテレアポでも普通だったらガチャンって切られて終わりで、メンタルが多分痛むと思うんですけど、
そうですよね、
中でやっぱり、はい、結果出していくんですね。で結果出した結果ですね、その周りやっぱりこうへこむ女の子たちがいる中の今度はリーダーとなって、その女の子たちをまとめて、ちょっとそうこのエピソードを聞いた時にこの人すごいなと思って、これが未経験から50件を獲得したおそらく秘密かなと思って、でこの方はぜひ一緒にやりたいなと思って声かけました。
ただものではないですね。あのあれですよ、全楽監督の村西徹さんとかもね、あのものすごい図鑑を
ね、
アップでるって、そういう人たちってものすごいですね、確かに。
なんかね、僕そういう人なんか見つけるとか、なんか、匂い嗅ぐの得意なんですよ。もう一人、あの今100本くらい落語書かれて、で、落語作家の方いらっしゃるんですけど、この方も、たまたまなんかプロレスの、仕事をするときに知り合った人で、
プロレスの仕事をするときに、
はあ、なんかプロレスのね、僕なんかあの、プロデュースやってくれへんかとか言われて、で結局実現してないんですけど、その時に僕、まあ、プロレス、 あんまり知らなかったんで、もっとプロレスの詳しいブレーン欲しいなと思って知り合いに相談してプロレスのブレーンを紹介してもらった人がなんか落語作家だって、でその人の話をどんどん聞いていくと、関東落語協会の、落語台本コンクールで、優勝されてます。200作品かなんか何百作品の中から優勝されてて、で上方落語協会でも準優勝されてて、
はあ、
さっきのね、なんか不安を煽るマーケティングみたいなことってあるじゃないですか。
はい。
ああね、あれのなんかね、昔真逆でやったワークで、
はい、
虚構新聞ワークショップっていうのをやったんですよ。あの虚構新聞っていうネタ知ります
か？虚構新聞、はい、知ってます、知ってます。
あれをね、ちょっともじって会社の、はい、未来、嘘のような面白い未来をみんなで壁新聞作りましょうっていうワークショップやったんですよ。
はい、
盛り上がりましたよ。100人くらいお客さんでいて、で会社の、まあ、上の方も下の方も、まあ、いて、10人ずつくらいのチームに分かれて、で、虚構新聞を初めに見せて、でこんな、虚構新聞がありますと。でそこ建築会社さんやったんで、まあ、人様の家とか作ったりとかするところで、でまあその、今からあと20年後とか御社はお家を建てたりとかしながらどんな風になってるんでしょうかっていうことで、未来だから嘘ついてもいいですよとか、面白く、あ、なんか面白おかしくてもいいし、20年後、の、未来を書いてくださいって言ってやったら、これは結構受けましたね。社員さんめっちゃ盛り上がりました。もう大嘘ついてええからどんどんやりなさいとかっつって、はい、やりまして、でなんか見本になるような
大
ユさんっていうのが、
はい、
会社で建築と土木の会社なんで、で大ユランドを20年後に開園してますと、はい、で建築の土木のテーマパークっていうので、岐阜県に作ると発表したと。で広さディズニーランドとディズニーシアワーシアなんちゃらかんちゃらなんですけど、このアトラクションをうまくパロってシャベルの海賊
かわいい
とブルドーザーマウンテン、
いつはリフォームワールドがいい
いいでしょう。これ土木と建築のとこなので、ほんでそのよく見るとミッキーマウスが、まあ、ダイユーさんって会社なんで、ダイマウスとユーマウスってなってて、
ツ
ルハシとスコップ持ってるの分かります？
あ、分かります分かります、
はい、でこんなんが、まあ、例ですって言って見せといて、それでさっき言ってたようなダイユーさんの10年後20年後、皆さん壁新聞してくださいみたいなワークをやったら、やっぱり楽しいしので面白い発想がやっぱり出るんですよね。でいろんな発想されてましたね。面白かったですね。それは
そうですね、最初のお手本がこんなにはっちゃけていいんだっていうのを見せてもらうと、なんか思い切りやれそうですね。
当然未来なんて誰にも分からへんから嘘ついていいですね、まあ言ってやったんですけど、
それは、はい、
はい、こういうのの発想でいくと、さっき出たあのマッサージ、
はい、
じゃあ取材をされるマッサージって何ですかみたいな、それ考えてくださいっていう、
猫がマッサージしてくれるマッサージ屋さん、
あ、でもそうなんでいいんですよ、
そういう感じね。
そうですそうです。僕らのね、なんかワークで出たのっていくと、王様マッサージ、
王様、はい、
4人でマッサージしてくるって、
おー贅沢ですね。
そうそうそう
確かに
取材されるなみたいなマッサージってなんか特徴いるじゃないですか。特にテレビってちょっと変わって面白いっていうので言ってて、で初めはそういうバカバカしいのをやってたんですけど、まあ、結局最後の方本当に、あ、これお店に取り上げ入れたらいいなみたいなサービスが出てくるような感じになりまして、 でテレビで一番取材されるなって盛り上がったのが、あのデジタルデトックス専門マッサージ店、目痛いなとかあるじゃないですか、肩こりましたなっていう、
はい、
あれを大学のお医者さんが理論的に解明して、でそこの監修によってできたデジタルデトックスを専門的に解消してくれるマッサージをやってくれるマッサージ店っていう、あったらいくらいいでしょ。
今すぐ行きたいですね。
ないですよそんなもん。ないですけどね、
はい、
こういうマッサージあったら取材されるよねみたいな大喜利を、まあ、この間やったんですよ。
あ、楽しそう。
僕逆算でね、テレビマンになったつもりで、
はい、
どんなんやったら取材したいっていうのをこう考えるんですよ。でこれが苦行なわけですよ。なかなかしんどいですけど、でも逆に自分がテレビディレクターだったらどうしますっていう観点で、あの逆算で考えたらちょっとあるよなって思いません。
検索して見てみてください。とてもですね、興味惹かれるし、確かに、どうやってて、どうやって広報していけばいいか分かんない人っていっぱいいると思うんですけども、今日お話聞いて、確かにその脳の筋肉を鍛えて一つ一つ、やっていかなきゃいけない、でも面白いよなっていうふうに思いました。ありがとうございます。
あ、はい、ありがとうございます。あ、真面目な話しちゃったよ。